それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて本日のテーマは新たな海上交通が誕生、神奈川シープロジェクトということで、県の新しい取り組みについてお話を伺っていきます。知事、まずはこの神奈川シープロジェクトについて教えていただけますか。
はい。あのね、神奈川ってやっぱりこの海の魅力っていうのはね、大変なもんでしょ。
はい。
湘南のなんて海がありますからね。その海の魅力をもっともっとこう、高めていこうというね。
はい。
で、海の魅力って言っても、一言言ってもですね、海に関わる職業の方っていっぱいいらっしゃるもんね。はい。はい、まあ、漁業関係者もいるし、観光の方もいらっしゃるし、観光といっても、例えばそのサーフィンとか、うん、ダイビングとか、はい、釣りだとか、いろんなこう、ジャンルがありますよね。で、とかくそのなんていうか、そのジャンルが違うとですね、はい、ちょっとうまくいかなかったりもしてたんですよね。もうそれよりも、そんなことでガタガタするよりも、はい、みんなでこの盛り上げていこうというのが、うん、神奈川シープロジェクトということだったんですね。
はい。
まあそういう中で、まあいろんなことやっていこうという、ね、魅力をどんどん発信するという中でですね、湘南っていう言葉、まずね、はい、湘南ってどこですか？
難しい質問なんですね、これが。
そう。湘南
神奈川のこう、カーブしているところの、どこからどこまでが。
どれが湘南だ、
ね、湘南なのか。
で、だからね、例えばその、大磯が湘南の発祥地だということもある、はい、いい人もいるしね。
はい。
それからまあ、湘南だったらやっぱりなんか茅ヶ崎とかなんかね。
うん、そうですね。
あの辺じゃないのかなって。いや、鎌倉の方なんだっていう人もいるしね。
はい。
そういういろんな湘南論争って前から神奈川あったんですけど、
はい。
まあ、そういう議論はね、終わりにしよう。
いや、もうやめようと。
やめようということで、はい、海外向け。それで、湘南。
湘南。
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 英語で書いてね。
はい。
で、feel 湘南というコンセプトでですね、
はい、
この神奈川市プロジェクトを、まあ、発信させていったということなんですよね。
もう湘南っていう言葉はもうブランド、
そう、
言葉が映えますからね。
そうそうそう。
で、今回新たな海上交通が誕生と、まあ、テーマにもありますが、今月の28日から、江ノ島の湘南港を起点とした、海上タクシーが運行を開始するんですよね。
これがね、
はい、
すごいですよ。
海上タクシーですか？
そうそうそう、海上タクシーって何のことだって。
はい。
要するにね、まあ、定員10名程度のね、小型船舶でですね、はい、この海からずっとこのね、湘南をね、
湘南
楽しんでいただくという、
はい、
そういうことなんですね。
うん、
で、ちょっと江ノ島のところにね、湘南港、
はい、
これちょっと整備されるんですね、今度ね、はい。で、そこを起点としてですね、その湘南港から、今度は、ね、その、リビエラの逗子マリーナとかね、葉山マリーナ、
はい、
そして西の方ではですね、大磯港と、これをね、海をつないでいくんです。
すごい、まさにタクシー。
そうそうそう、タクシーのようにね。で、移動ですよね、だからね、
はい、
今でこう船って言ったらまあ遊覧船っていうかね。
そうですね。観光船。
観光船っていうかね。だけども、今度は移動手段なんですよ。
はい、
だから、ね、じゃあ逗子にいて、じゃあ次は江ノ島行こうか、
はい、
って時に、
はい、
まあ普通だったらこう電車乗ったりとか、あと車で行ってもね、はい、とかくまあ、渋滞もしがちなんですよね。はいはい、それを海でシャーとこ行っちゃう。
すごい。でも、海の上だと渋滞を気にすることってないですもんね。
海で渋滞はまあないですよね。
時間も全然違いますね、かかる時間が。
そう、この間ね、逗子マリーナからですね、はい、江ノ島湘南港までテスト的に乗ったんだ。だいたい20分ぐらいです、ね。
はい、おー、早い。
そう、あっという間ですね。
早いな
ー。もうね。
どうです
か？すごい。
すごい。まずはすごいの一言。
この写真見てください。
うわー、すごい。これは、海上タクシーから見た。
そう。
海から見た、これ真ん中にあるのは江ノ島ですよね。
そうそうそう。
その奥の富士山が。
ドカーって富士山でしょ。
すごい。富士山の頂上だけじゃなくて、裾野の方まで。
綺麗に見えるでしょ。
こんなによく見えるんですか、
しかもね、これでっかいんですよ、これ。
でかい。
そう、このでっかい富士山の前にね、はい、江ノ島がボーン立ってね、うん、まあその日は特にね、雲一つない青空でね、
はい
は
い、
海は綺麗でね、もうね、その景色が目に飛び込んだ瞬間にね、
はいは
い、うわーって声を上げた。
やはり声が出てしまいましたか。
そう。で、その富士山、江ノ島に向かってね、はい、船はわーっと進んでいくんですよ。
これはお天気がいい日は最高の眺めですね。
最高でしたね、これね。ちょうどここはね、はい、例のオリンピックの時のセーリング競技やった場所なんですよ。ということは、はい、あの時ね、オリンピックの選手たちが、はい、セーリングやった時はこういう景色を見ながら。
見ながらということですよね。
やってたんですよ。
陸から見る景色ときっと海の上から見る景色は全くまた違う。うん、 そうね。
陸からね、こう見てて、それは富士山も皆さん見てらっしゃるよね、普段からね。
こんなに綺麗
な。こんなに綺麗な、この海から見たらこんなにすごいのかなっていうぐらい。
ああ、すごいな。でも富士山もすごいんですが、その前の江ノ島もやっぱりいいですね。
ちょうどいいポイントになってるでしょ、この遠近感というかね。はい、これもう。
これは湘南港が起点ということなんですが、はいはい、江ノ島湘南港からどのような航路があるんですか。
これ湘南港からですね、はい、リベーラ逗子マリーナですね。これも往復がありますしね。はい、それから湘南港から葉山マリーナ。はい、このまま往復もありますね。はい、それからですね、大磯市っていうのが ね、
ありますね、
毎月第3日曜日開かれるんですけど、その時はですね、はい、湘南港から大磯港往復っていうのもあるんですよ。まあ、特に乗船にあたってはね、はい、基本的に事前の予約っていうのは必要なんですけどね。
いいですね。知事はもう一足先に海上タクシーに乗船されたんですね。
そう。これもうすぐスタートなんですよ。はい、28日からね、はい、3月28日からね、実際に皆さんね、乗っていただけるんだけどね。その前にですね、はい、このオープニングセレモニーっていうのがね、はい、実は3月25日に
あるんですね。
あるんですよ。そしてね、そこで私も行ってですね、はい、テープカットしてきますけどね。
すごい。もう盛大にじゃあスタートするということで、もう少し詳しい話はまた後半で、お伺いしたいなと思うんですけれども、はい、でもこれはぜひ利用してみたいですね。
ねえ。
ヘイタクシーとこう止められないのは
そうですけれども、そうだね。タクシーでもヘイタクシー止まっちゃうかと。
ヘイタクシーはでき
ませんけれども。止まっちゃうかと思うと、それはなかなかいかないけどね。
でもただ予約をして乗る価値は大いにあり。
これね、すっごい人気出ると思います
よ。うわー、これは楽しみです。これから暖かくなってくるので、ますます。
そう。
いいですね。皆さんに知っていただきたいと思います。
いいですよ、これ。
はい、それでは、知事、後半に行く前に、一曲リクエストをお願いしたいんですが。
そしたら、こう、なんと言ってもね、はい、江ノ島が見えてきた。そういう雰囲気ですよね。はい。やっぱりね、サザンオールスターズ、勝手にシンドバット。
黒岩知事と私金子桃がお送りしている神奈川マフィン、前半に引き続き後半も海上交通について伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前半では神奈川シープロジェクトの概要や実際に海上タクシーに乗船された感想なども伺いましたが、まずは、各航路の拠点となっている港とはその周辺の魅力も少し伺いたいなと思います。知事、まずは湘南港の魅力を教えてください。
今ね、まだちょっと工事中なんですね。はい、もうすぐ完成ですけどね。はい、まあ、湘南港について、そしたらせっかく江ノ島に着いたんだからね。はい、江ノ島は久々に観光してみようかなと思って ね、はい、ちょっとね、観光してみましたよね。
どちらへ？
こう商店街ずっと上がってって、江ノ島神社、はい、まで行ってですね。はい、それからエスカー、ね。
あ、エスカー乗って。
エスカー乗って。はい、エスカーあれ、新しくなったから。
あ、そうですね。
僕も新しくなってエスカー乗ってなかったんで、あれ結構、綺麗ですね。キラキラキラキラキラしてね。中ずっと通っていってね。はい、それで、やっぱり商店街もなかなかいいですよね。
風情がありますよね。
なんか美味しいものがいっぱいあってね。
はい。タコのおせんべいとかね。いろいろお土産屋さんとか。
タコのおせんべいね。
ありますよ、ね。
あそこでね、ハマグリ食べた。
あ、いいですね。
ハマグリ美味しかった
ですね。美味しいですね。満喫してましたね。
そう。あとね、まんじゅうも食べた。
あ、いいですね。
夫婦まんじゅうっていうのかな。ほっかほかのね。
もうちゃんと。
ああいうのを食べながらね。
きちんと江ノ島の観光されてるじゃないですか。
そうそうそう、ですね。
展望台などは行かれなかったんですか。
展望までは行かなかったんですよ。そう、江ノ島神社まで行ってね、そこから帰ってきたんですけどね。
じゃあ、次のお楽しみですね。
そうですね。
はい。
久々行ってみるとなかなかやっぱり、いいもんですね。
いや、いいですよ。やっぱり、江ノ島行くと、あ、観光してるなっていう気持ちにもなりますし、お腹も満たされますしね。
そうそうそう
そう。じゃあ、他の海上タクシーの拠点となっている、逗子、葉山、大磯のそれぞれの魅力もぜひ教えてください。
そうですね。こうやって行ってみると、やっぱり、湘南のそれぞれの街っていうのはね、はい、とっても魅力的なとこいっぱいありますよね。
そうですね。逗子。
逗子、やっぱりなんて言うんだろう、逗子マリーナ。
そうです。
あそこに行くとなんか海外に来たような感じ。
あ、わかります。
なりますよね。はい。あそこのね、結婚式場っていうのはあるんです。
はい。はい、
チャペルなんだけどね。うんうん、あのチャペルでね、はい、前に、ずーっと前だけど、行ってね、結婚式のね、デモンストレーションっていうのがあるんです。ここで結婚式やったらこんな風になりますよっていうデモンストレーションがあるの。
はいはい、
で、そのチャペル、最初こう、カーテン閉まってるわけ。それで、新婦が、
はい、
父様に
一緒に
入場しまして、はい、入ってきたら、ドーンとそのカーテンがいきなり開くの。
はい、
そしたら、湘南の海が、ブワーッと見えたら、一緒に行ったメンバーみんなその時号泣してた。
感動で。
そう。
海の上で式を挙げているような。
そう。あれ、なんか、 そのデモンストレーションなのにね、みんな感動して泣いちゃったみたいな、ね。
感情移入してしまうぐらいの。
そう。
いいですね。他にもレストランですとか、イベントもたくさんありますから。
そう。あそこね、いろんな美味しいものもありますしね。そうですね。いいですよね。
鎌倉に行くのも便利ですね。
そうですね。あと、葉山。葉山なんて言ってもね、はい、葉山御用邸がありますしね。はい。僕はあそこで潜った。ダイビングね。
そうだ、知事はダイビングをされますから。
そう。だから、13年前に知事になってすぐにですね、神奈川の海って潜れるのかなと思って聞いたら、はい、潜れますよって言って、はい、それで一番最初に潜ったのが、葉山だったんですね。はい、そういう意味で、葉山って言ったわけです。まずそれを僕は思い出しますけどね。
あとは、神奈川県立の近代美術館葉山館ってありますけど、私はあそこが大好きで。
あそこもね。
よく行きます。
いいとこですよね。
とっても
とってもいいとこですよね。
はい。透明感がある美術館で、海も綺麗ですし。
あと立派な日本庭園を有するね、はい、葉山潮彩公園なんてのもね、ありますけどね。
いいですね。とってもエレガントな街ですね、
そうですね
葉山は、はい。はい。そして最後、大磯ですが。
大磯。ここは僕らは赤い頃っていうのはね、はい、大磯ロングビーチってね、はい、なんか、
ありましたね、
デートスポットって憧れの場所だったけどもね、はいはい、もう僕は知事になった13年前見に行った時に、なんでこんなかつての輝きがなくなってたんだろうと思った。
はい、
でも今かなり良くなってきますからね、うんはい、その箱根、鎌倉、横浜に次ぐ新たな観光の格づくりっていう事業やってきてね、
はい、
もう大磯どんどんどんどん良くなってきてる。大磯選ばれましたからね、はい、そんな中でね、その大磯にはね、実は吉田茂邸というのが、はい、まあ、再生されましたよね、はい、でもそれだけじゃなくてね、例えば大隈重信邸とかね、陸奥宗光邸とかね、それから伊藤博文邸とかね、そういった明治の元勲たちのね、お屋敷がねずらーっと並んでるんですよ、はい、でこれをね、あるところはしっかり守ってるんだけど、あるところはもうねボロボロになってたんだけども、はい、これやっぱり全部きれいにしていこうというのでですね、再生計画をやってたのね、
はい、
そしたらこれ国も注目してくれてですね、今国が乗り出してきてくれて、
はい、
国と県と大磯町でですね、明治記念大磯庭園といったものにしていこうという、
はい、
再生作業が今途中なんですけどね、
そうなんですね、
これ全部完成するとね、またおおって言います
よね。大磯は賑やかさもありますけど、そういった趣がある建物も場所もいっぱいありますもんね。
そう、
あとは大磯コネクトとか、美味しいものを食べられるその大磯市もありますし、
そう、だからその大磯市開かれるときは湘南港からその海上タクシーで
行っていただきたいですね。というか私も行ってみたいです。さあ、そしてこの湘南港の海上タクシーが発着する桟橋。湘南江ノ島桟橋のオープニングイベントが今後開催されるそうですが。
そうですね。
さっき少しね、お話を伺いましたけど。
3月25日の月曜日ですけどね。はい、9時半から17時までね、その新しいね、湘南江ノ島桟橋でね、はい、開催します。セレモニーがあってですね、はい、私もテープカットいたしますけど、そのセレモニーだけじゃないんですね。
はい、
その3月25日から27日までの3日間ですね。はいはい、オープニングイベントというのを実施しますね、
はい、
そこでだからキッチンカーが出たりとかですね、地元の団体によるステージパフォーマンス、まあ、こういったものが開かれるんですね、はい、で、まあ、この3日間記念しての記念クルーズっていうのはあるんですが、はい、もうちょっと申し込み過ぎちゃってて、
ああ、そうなんですか、
申し込みが殺到しててですね、これ抽選になりますけどね、はい、まあ、こういうこともあります、まあ、こういうのが終わったらもう皆さん自由にね、海上タクシーに乗れますから、
ね、そうですね、
ぜひね調整してほしいですよね。
イベントが終了して3月の28日木曜日から本格的にこの海上タクシー運行が開始されるということ で、いや楽しみですね。
これは楽しみです。
私は江ノ島から大磯間に行って、うん、海の幸を満喫したいです。
それもいいですね。それはとってもいいと思いますね。
お腹空かせていきたいです。
いいと思いますよ。
はい。さあ、それでは最後になりますが、知事、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。この海上タクシーね、もうこれだけ聞いたらね、絶対乗りたくなったと思いますけどね、ぜひね、乗ってみてください。絶対ね、まあ、天気が悪かったらちょっとあれだけどもね、外しませんからね。
はい。
お楽しみいただきたいと思います。
はい。知事、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。